今日は委ねるという言葉を中心に見ていきたいと思います。今日の14章23節に主に委ねたという言葉が出てきます。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に委ねた。彼らを主に委ねたとあります。そしてもう一つ、もう一箇所ですね、出てきます。26節です。そこから船でアンテオケに帰った。そこは彼らが今成し遂げた働きのために以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。アンティオケから派遣されたその時に、神の恵みに委ねられて自分たちは送り出されたんだと言っています。この2つを見ていきたいと思います。以前委ねられて送り出されたっていうのはいつのことか、それは、13章に出てくることですが、アンテオケの教会が成長して、そして、もっともっと異邦人の世界に福音を述べ伝えようということで、バルナバとパウロが派遣されます。それは13章の1節から3節、特に3節のところに、そこで彼らは断食と祈りをして2人の上に手を置いてから送り出したとあります。聖霊がそうしなさいとおっしゃったからです。2節にあります。で4節、2人は聖霊に使わされてとあります。聖霊によって使わされた。その箇所には、神の恵みに委ねられて送り出したという言葉は出てきません。出てこないんですが、今日の箇所では、いやあの時神様の恵みに委ねられて私たちは送り出されたんだと記しているわけですから、前の箇所で書かれてはいないですけども、実際はそうであったということですね。もう一箇所、これは2回目の派遣のことですが、15章40節、使徒の働き15章40節、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したとあります。ですから神様の恵みに委ねられて出ていく、あるいは送り出す、委ねて、神様に委ねて送り出すということは当然のことだったということですね。もう特別じゃなくて毎回そうしていたというふうに想像できます。働き人を送り出すときに神様の恵みにお委ねして私たちは送り出します。送り出される人たちも当人たちも神様の恵みに委ねられて自分たちは送り出されたんだという、そういう意識があったということですね。そのようにして彼らは送り出された、主の恵みに委ねられたという言い方ですが、それは神様にお委ねされた、委ねられてということと、本質的には同じ意味でしょう。実際そのように神様の恵みに委ねられて派遣された、私たちは一緒に行けませんけども、神様が一緒に、あなた方と一緒に旅してくださるでしょうと言って、そんな風に送り出された。その結果が今日の箇所では、そうですね、前半のところです。19節20節、14章に戻りますが、ところが アンテオケとイコニオムからってあります。このアンテオケってのは送り出されたアンテオケ教会のあるあのアンテオケではなくて、小アジア地方のその別のところにある同じ名前の町がそこにもあったわけですね。まあ、そのことです。それは先に伝道したところです。イコニオムもそうです。そこを通ってですね、14章の一節のところからあった通りですが、まあ、イコニオムでしょ。それから、6節ではルカオニアの町であるルステラとデルベ、その付近、ね、に難を避けてありますが、そこでも宣教を続けたとあります。特にルステラでは足の利かない人を立たせて歩かせた神様の奇跡が現れました。まあ、そんなことが出来事がありましたが、その旅の途中のあのアンテオケとイコニウム、そこで伝道していた時に激しく反対していたユダヤ人たちがしつこくですね、追いかけてきたというわけですよ。彼らが群衆を抱き込み、パウロを石打ちにしとあります。わざわざですね、遠くからパウロたちの伝道力を追いかけてきた、そして石打ちにしたとあります。死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていったとあります。はい、生きていたんですよね。石打ちにされて、ああもうこれは死んだと、まあ、そんな風に見えた、息の根はないって、でもうあの町の外に引きずり出して、で出て行ってしまった。彼らは、まあ、それ以上のことはしなかった。それだで助かったわけですよね。彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日彼はバルナバと共にデルベに向かったとあります。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてからルステラとイコニオムとアンテオクタに引き返していた。まあ、これは帰っていく町をまた逆方向に帰っていく、ね、ことが記されていますが、神の恵みに委ねられて送り出された、それは、実際このように神様に守られた。石打ちにあって瀕死の状態ですから、それを守られていないという人もおるでしょう。私たちはよくね、こんなひどいことになった、神様は全ての災いから私たちを守るって、詩編に書いてあるじゃないかっていうふうに言う人は言うわけですけど、でも神様に委ねられて、神様の恵みに委ねられて、すなわちこのようなことが起きても神様の恵みに守られて、パウロは命を落とすことなかったわけですね。そのようにしてまた伝道を続けることができました。神様の恵みに追いだねして送り出しますっていうのは、ただの歌い文句って言いますか、綺麗事、ただの唱え事ではなかった。本当にそれは意味のあること、神様に追いだねして送り出した。さあ、そして後半のことを見ていきます。21節から28節、23節に先ほど読みましたように主に委ねたという言葉が出てきます。まず何をしているかというと、21節にありますようにルステラ、イコニオム、アンテオケとに引き返してとありますように、これはパウロとバルナバがずっと旅をしてきた、その旅路の今まで来た方向を逆戻りしているわけです。 ですから町の名前が反対に順番に書かれています、はい、どんどんどん最初に訪れたところが一番最後になりますけど、とにかく今とこ来たところから逆に戻っていって戻っていって最初に送り出されたアンテオキに戻っていくわけですけども、旅路を逆戻りしています。何のため？それは22節に書いてあるように、それぞれのところで福音を伝え、イエス・キリストを信じた人たちの群れができていた。その彼らの信仰が、ね、しっかりまと、あ、どまっているように、この信仰にとどまっているようにと励ましたとあります。そしていろんな困難があるだろうけどもね、それでうろたえないようにという意味を込めて、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない。ああ、信仰を持ったら神様は みんな助けてくださるからもう、ね、楽な人生になるんだって勘違いする人もおるでしょう。ですから信仰を持って、ね、神様に信頼して歩んでいてもいろんな困難に遭うんだということは、ね、勘違いしちゃいけない、ね、なんか楽な人生になるって、まあ、そんな風に思ってる人もいるかもしれないけど、そうではない。困難があって、そしてイエス様が共にいてくださるという、その困難の中にもイエス様が共にいてくださるというこの平安、心の平安、あるいは喜び、ね、時には心くじけるような時にも慰められ励まされ、ね、支えられる、そういう喜び、それが信仰生活というもんなんだよ。まあそこまでは書いてないですけど、そういうことですね。励まされた、彼らを励まして、そして何をしたかというと、23節、彼らのために教会ごとに長老たちを選びとあります。まだ教会できたばっかりというのに人々がこう集まってきて、ね、この集団ができたばっかりの新しい群れです。そこに、その全体を、ね、まとめる人たちを、うん、置いたと。長老、教会ごとに長老たちを選んで置いた。パウロとバルナバがずっとね、彼らと一緒にいて、ずっと最後までここで教会を立て上げた、開拓した彼らが、そこでリーダーとなってずっとおります。そういうわけにいかない。パウロとバルナは次の伝道に出ていかなければならない。ですから次の人たちに託さなければならない、ですから長老たちを選んだとあります。それは私たち人間の側ができること、何もしないで、はい、神様にお祈りしますっていうのは何もしないでおることじゃないです、ね、できることをやって、そしてですね、でも彼らはっていうのはね、パウロとバルナバはそこを去っていかなきゃいけない、次のところに行かなきゃいけない。そこでも教会組織を整えて、ね、長老たちを選んで、で、信仰の励ましをして、また次へ。でこの第一次伝道旅行が終わればまた第二次、次のが始まる、うん、まあ次々と伝道へ出かけていくわけです。そうするとどうしてもですね、彼らを主に委ねたとあるように、神様に追い委ねする必要があったわけですよ。それしかない。私たちができることはする、それは神様の恵みに甘えないってことです、ね、神様の行為に甘えないと。私たちはできることを精一杯する。でもできないことは 神様に追いだねするしかないっていうか、いやするしかないというより神様がそれを願っておられる。私たちが神様に委ねることを願っておられる。追いだねする、もうね、自分の力の及ばないこと、もう一人ではできない、まあ、パウロとバルナバ、これ二人では限界があります。いつまでもそこに留まっていて、その教会を、ね、訓練する、それだと次の伝道に出ていけないわけですから、神様に委ねたんです彼らはね。で、主に委ねて去っていきました。詩編の37編5節、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。神様に委ねなさい。委ねるってことは信頼しなさい。そうすれば主が完成させてくださる。その後ですね、完成させてくださる。箴言の16章3節には、あなたのしようとすることを主に委ねよ、そうすればあなたの計画は揺るがない。主に委ねることがもしできなければ、私たちはその次に移れないってことですね。イエス様があなた方を思い煩うなっておっしゃったよね。明日は何を食べようか、何を着ようかと思い煩うなとおっしゃった。主に委ねることができれば、いつまでもね、どうなるだろうと、ね、一生懸命やったけども、準備したけども、この先どうなるだろうって、ずっとその結果が出るまでそこでずっと見ている。それでは次のことができないわけです。ですから私たちは神様に追いだねするということ、それはとっても素晴らしいことですよね。追いだねすれば私たちは次のことに移れるわけです。次のことができるわけです。そこに力を注ぐことができるわけです。まあ、その意味で彼らはパウロとバルナバはその教会の人たちを、信者を主に委ねて次の町へまた移っていったというわけですよね。主に委ねるっていうことをもう少し考えてみましょう。それは神様を信頼していないとできないことです。主に委ねる、神様にこう明け渡す、第一ペテロの5章7節にこうあります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちは思い煩いということをしばしばしますね。それは どういうことかというと、どんなに考えても無駄なこと、役に立たないこと、いろいろ考えて、それでいろんな解決策が出てきて、案が出てきて、じゃあこうしようと、それは意味があることです。でも思い煩いっていうのは、いくら心配してもどうにもならないことですね。ああ本当にこれでうまくいくだろうかとかね、いろんなことやって、どうなる、悪い結果になるんじゃないだろうかとか、ね、いろんなことをぐるぐる頭の中で考えていて、何の役にも立たないこと、それを考えたことがね、何か先へ進むことになる それならそれは準備をする。いろんなことを準備しているってことになります。でも思い悩んでも何にも役に立たないこと、つまり私たちの力の及ばないことです。それは神様だけがご存知のことです。それをおいだりしなさいっていうわけです。詩編の55編の22節にも、あなたの重荷を主に委ねよ、主はあなたのことを心配してくださる、主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない、あなたの重荷を主に委ねよとあります。さあ、せっかくそうおっしゃってくださっているのに、私たちが神様になかなかこう委ねきれないね、完全にこうお委ねしましたとできないとしたら、そこにどんな理由があるんでしょう。神様、あなたにお任せします、うん、私はもうあれこれ心配するのはやめます、意味がないから、もうあなたがもうあとはなさるだけですと、お委ねできないのは、それは、ね、神様がお考えになっていることをして、それが自分の願っていることと違っていたらどうしようっていう恐れがあるからでしょう。神様が出す結果をね、自分が願っていたこと、こうこうこう、これが一番いいって願っていたことと違う答えをポンと出したときに、いやいや、神様がお出しになったときに、いや、それでは困ります、その答えでは、つまりそれは神様のお心と自分の願いが衝突している、対決している関係です。自分の思い通りにならなかったらどうしよう、願いと違う答えが、一生懸命せっかく祈ったのに神様の答えが自分の願っているのと違うものが降ってきたらどうしよう、それは明らかに委ねられてないっていう証拠ですよね。そういう状況ですよね。委ねられないのは自分の思い通りにことが進んでほしいという執着がまだあるからですね。そして自分の思い通りになることが一番いいんだと、ね、一番これが幸せなことなんだとか、これが一番いいことだって思っているってことです。私たちの常識がこうに決まっ、これがいいに決まってるというものと、それを覆すようなんです、全く違うものを時として神様はお出しになることがある。でも私たちの方は、いや、自分がこれがいいと思っているのが一番いいはずだと、そこにこだわっていれば神様にお委ねすることはできない、はい、天の父の神様、御心がなりますように、あなたの御心がなりますようにどうぞってお祈りして、祈り求めながら、神様の御心の答えをどうぞって言いながら、自分が願っているのと違うものが出てきたら、いや、おかしいじゃないですか、それは何かの間違いですよ、どっかの間違い、手違いがあったんじゃないですかって、御心がなりますようにって言っていたのは、それはやっぱり嘘だったってこと、ね、口ではそう祈っているけども、神様の御心、どんな私たちが想像しているものと一緒かもしれない、似ていることかもしれないけども、全く似ても似つかぬものかもしれないけども、神様がこれでいいんだ、いや、これがいいんだと差し出されるもの、あ、それで結構です、 それが委ねるっていうことですよ。私たちが願っている想像しているものが一番良いと思うのは浅はかなことです。王様の三つの願いっていう、お話がありますが、ある国の王様が魔法使いに願い事をしていいって言われて、一つ目の願い事をしたら、それが 何だったか知りませんが、そのこれは閉めたと思って、二つ目の願い事をした、その願い事が、ね、私が触るものはどんなものでも金に変わるように、ね、魔法使いは、はい、わかりました、そうしましょうと。王様が、ね、触ったら次から次へと金に変わっていった。うわこれはすごい、ね、自分は大金持ちになれると思ったんでしょう。そして食事をしようと思ってパンに触ったらパンが金に変わった。さあ困ったもんです。食べようと思った、食べられないです。金を食べても生きていけない、どうしようもないですね。そして自分の可愛い娘に触ってしまった途端に、彼の娘が金に変わった、金の像に変わってしまった。大変なことになりました。もう動かない金の像。王様はこれはしまった気づきました。なんと愚かな願い事をしたものかと。そしてもう一つ残っていた3番目の願い事を何にしたかというと、その今までのあの金になるっていう願い事の、ね、魔力を解いてください、もうそうならないようにと願って、これでなんとかなったという話です。私たちが欲しがっているもの、これがいいと思っているもの、それは必ずしも絶対いいという保証はない。私たちはそれぐらい愚かなものだということですね。イエス様は十字架を前にしてゲッセマネの園で、ね、オリーブの園と言われるところに行って、弟子たちはちょっとその近くで待ってろよって弟子たちに待機させてお祈りなさった箇所がありますね。マタイの26章39節と42節にイエス様のそのお言葉があります。マタイ26章39節、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。二度目の祈りは42節イエスは二度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りになさってください。一回目の祈りではこの杯を、このイエス様、この時はこのね、私たちの同じような人間的な弱さ覚えられて十字架にかかる、これだけはどうにか避ける方法はないんでしょうかって、願っておりますが、でも私の願いではなく、あなたのお心がなるようにと祈りました。3度目ももう一度祈ったとあります。3度目の言葉は書かれていませんが、同じことを祈られたとあります。つまりあなたのお心が、御心がなるようにっていうこと。それは自分が本来願っている願いとは違っていても、そのあなたのお心が実現しますようにと 祈られたということです。これが神様に、主に追い種するっていうことです。追い種するっていうことはもう自分の願いと違っていてもそんな文句言ったりしません。あなたの良しと考えられることが実現しますように、そこまでですね、自分の権利を捨てる決心をして追い種、それで初めて追い種したっていうことです。神様、私はいろんなことしたくないです、どうぞ神様あなたはこれもしてください、あれもしてください、それは委ねているってことじゃないです。神様がなさったことを後で文句言うでしょう、ね、神様なんでこんなお答えなんですかって、委ねてない証拠です。お委ねするってことは神様のお心に従うっていうことです。お祈りします。天の父なる神様、主に委ねて、主の恵みに委ねて送り出し、あるいは彼らを委ねて旅立ったということが記されております。私たちも自分の考え思いでこの通りになるだろうか、うまくいくだろうかと思い悩んだりしますが、しかしあなたが最善だと考えておられることが実現しますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが回収一同とともに今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。